もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
家族のつながりが希薄、特に兄弟の間なんですよ。
で、それをなんとかしたいってことですね、つながりを。
もしくはその諦めるにはというか、なんか心の持ちようみたいな、は
い、あなた今おいくつですか？
48です。
はい、ご結婚なさってますか？
事実婚状態の相手と一緒に。
ああ、そうですか、はいはい。じゃあ、その方はおいくつですか？
60です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
いないです。
ご兄弟いらっしゃるんですか？
は
い、
兄と姉がおります。兄は53で、はい、姉は51です、
はい。はい。で、お父さんお母さんご健在ですか？
父はもう伝え歩きがやっとで、母が介護をしながら、老老介護って感じですね。は
い、おいくつですか？
父が85で母が80です。
お父さんお母さんは今一緒に暮らしてらっしゃって、お兄さんとお姉さんは別々ですか？
姉は家庭があって、はい、兄は独身で別のところにいるというか。
それで家族のつながりっていうのはどういうことですか？
父と母がもう老老介護状態なので、はい、もうちょっと兄弟で連携して助けたいなっていうふうに思ってるんですけれども、兄はちょっと全然タッチしないので、姉とはせめてコミュニケーションをできるだけやりたいなと思ってるんですけど、壁というか距離というか、そういうものを感じて、私が考えすぎな気もしますし、性格的にとっても小さいことを気になってしまうってとこがあるので、それも要因かなとは思ってるんですが、私なんかは週末泊まりに行って2泊ぐらい泊まって、掃除とか買い物とかそういうものを手伝ったり、あと母の吐き口っていうんですかね、ちょっといろいろ聞いておかないと爆発しちゃうかなと思って、姉は来るときは2週間に1回お昼に数時間来るっていう感じで、はい。
ヘルパーさんとかそういうことはなさってるんですか？
家の中に入られるのが母が嫌みたいで、まだ家の中に誰かをってことはないんですが、父が週に2回ほどリハビリっていうんですかね、歩けるように出かけるんですけど、それを行かせるのも、
デイサービスみたいなことですかね。
そうですね、そういった感じの、ただ行かせるのも結構一苦労というか、ダダをこねるっていうか、
お父さん行きたがらない、
はい、帰ってきたらよかったと言うんですけど、行く時はなかなか素直に行かないっていうか、
とにかく今お二人で頑張ってらして、あなたが週末に2泊ぐらいして、ずいぶん行ってらっしゃいますね。大変ですね。
結構ヘトヘト
でしょ。
帰ってきたらもうぐったり
ですよね。で、お姉さんは2週間に1回いらっしゃるってことなんですね。はい、遠いとこですか、お姉さんは？
私よりは近いんですけど。
あなたが割と遠いとこにいるの、どのぐらいかけていくんですか？
2時間半ぐらい。
大変ですね、それ。
結構大変なんです。
お姉さんは
そうですね、1時間くらいかな。
あなたとしてはお姉さんやお兄さんにもっとお父さんお母さんのこと関わってほしいと思ってるわけですね。
そうですね。
私はまず介護サービスに入ってもらうのが一番だと思いますけどね。
私もそうは思うんですけど、なかなかそういうことでストレスを与えるのも嫌なので、時期が来たら段階を踏んでお願いしていこうと思うんですけど、
お姉さんと壁を感じるってさっきおっしゃったんですか？
はいはい。
どういうことですか？
もう本当に小さなことの始まりです。例えば彼女が思春期時代とか仲良くしてもらえないというか、ね、一緒には遊んでもらえないっていうか、そういう期間っていうのは、
思春期の頃なんてお友達と遊んでる方が妹なんかの相手してるより楽しいですもんね。
それで大人になって、ある程度お互いそれなりに仲良くしてたと思うんですけど、年を経るに従って私が迷惑をかけたこともあるので。
迷惑って何？
私が付き合ってた人がある宗教を信じていて、で、私は全然それはそれに入りたいっていうつもりはなかったんですけど、ただ相手がやってたっていうだけなんですけど、それに家族ぐるみで反対されたことがあって、ちょっと姉とはもう会いたくないっていう感じになったり、 その後和解というか、結局は、まあ、私も姉とか家族の気持ちはわからないわけではなかったので、感情に蓋をしてまた付き合うようにはなったりしたんですけど、うん、
その男の人とは別れたんですもんね。
あ、別れました。
うん、
一人暮らしをしてた時があったんですが、私、
はい、
賃貸とか入る時に保証人とか必要になると思うんですけど、まあ、もうちょっと父が高齢になってきたんで、そういうのが審査に通らなくなったんで、姉に頼んで OK はしてもらったんですけど、まあ、何件か当然候補みたいなのを見るじゃないですか。それで、はい、何件か保証人として、まあ、申請を私がしたことをものすごく、まあ、連絡をその後 LINE でやってたってところがすごく怒りに触れたというか、さらにギスギスしてみたいな、自分が原因なんですけど。
そうですね、そんな大事なことはやっぱりちゃんと口で言わなかったのは悪いですね。
LINE で自己承諾みたいなのが嫌っていうのは、
それは嫌ですよね。うん、それは嫌だと思う。
別に借金の保証人になってほしいとかじゃなくて、普通にアパート借りる保証人になってほしいって、まあ一回はいいと言ってくれたのに、そんなに怒るのかなって。
ほんで、今日のご相談は、ご兄弟との関係がうまくいってないのを修復するか、もしくは諦めるかっていうことですか。
まあ今更なかなか何もなかったみたいな感じには多分難しいと思ってるので、まあ仲良くなれればいいんですけれども。
っていうか、つまりお母さんの介護を一緒にしたいけれども、うん、お姉さんが協力してくれない。
もうちょっと協力して、
でもそうすると、あなたがお姉さんに頼んだんですか、はい、そういうふうにこうもっと来てよって。
いや、前にうっすらもっと来てくれると嬉しいなってことを言ったことがあったんですね。したら、私も忙しい、結構それはもうはっきり言われて、あ、これは分かってはもらえないんで、まあ、親が。
お父さんお母さんは何ておっしゃってるんですか。あ、姉にも来てほしいっておっしゃってるんですか、お姉さんにも。
あんまりそういうことは口に出しては言わないですね。まあ本音のところは分かんないんですけれども、あんまり世話をかけたくないっていうのは基本的な姿勢として、多分人になんか迷惑かけたくないみたいなところはあるはあって。
そしたらあなたも大変でしょ。
毎週っていうのが結構厳しくなってきた。
だったら行かなきゃいいんじゃないんですか。
でも母親とか大変だなって。
お母さんは自分でやりたいと思ってらっしゃるんじゃないんですか。
まあ来てくれたら嬉しいぐらいの感じかもしれないんですね。分かんない、本音のところちょっとあんまりはっきり言わない。ただ割と私の印象としてはなんですけど、あんまりだんだんみたいなものが幼い頃から安らげるような感じの家庭ではなかったので、私がいなくなるともう家族じゃないっていうんですかね。
当たり前じゃないですか、夫婦で住んでんだもん。
そうなんだけど、母を見てるとなんだかすごく寂しそうで、なんかかわいそうに見えてるっていうか、無理はできないけど、できる範囲で家族というかコミットしてあげたいなっていうふうに、まあ、思ってる。
じゃあ今日のご相談はどういうことでしょうか。
もうちょっと姉と連携して母のことを見てあげたい。
どうやったらそのお母さんの介護を一緒にできるようになるかってことでしょうか。
達成したいことはそういうことだと思うんですけど、私が気にしすぎ、介入しすぎなのか、あれたちとまあ連携できないのであれば、諦めるにはどういう気持ちで。
諦めるって何を諦めるんですか。
姉との距離を縮める
っていうことを諦める、はい、分かりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、ご両親ね、毎日誰かが付き添っていないと生活が困ってしまうとか、そういう状態ではないわけですよね。
そうですね、はい、
お母さんがそれを望んでるわけじゃないわけですよね。
はい、
だからこれがね、例えば毎日誰かが介護で付き添わなくちゃいけないっていう状態なんだとすればね、それをどう分担するかっていうような問題が出てくると思うんですけれども、
はい、
今はまあそこまでの状態にはなってないわけですよね。そうするとあなたはあなたのできる範囲でね、お母さんのところに娘として行ってあげればそれでいいんじゃないかと思うんですけれども、はい、でお姉さんはお姉さんのやっぱり生活もあるんでしょうから、お姉さんもお姉さんでできる範囲で行ってあげればいいわけで、そこであなたがね、私はこんなに頑張ってるのにお姉さんが来ないのはなんかこう不公平なんじゃないかとかいうふうな考え方をしてしまうとね、やっぱり歪みが出てきてしまうんだと思うんですよ。やらなければいけないことの義務をどう分担するかという問題ではなくて、 あなたがお母さんのために何をしてあげたいのかと、私がこんなに頑張ってるのにお兄さんはお姉さんはっていうような発想をしてしまうと、もうそこで人間関係ギクシャクしてきてしまいますんでね、その考え方はまず捨てないといけないと思いますよ。
できる範囲でとは思ってるんですけど、どこかでやっぱ不満が溜まってるって感じだと、
その不満はだってあなたはできる範囲で、まあ大変かもしれないけれども、それはお母さんのためだと思ってやってるわけでしょ。
はい。
もしあなたが一人娘だったら別にそれに対して何も不満を抱かないですよね。そこでお姉さんがいるんだから、私がこんなに頑張ってるんだからお姉さんももっと頑張ってよという発想をまずそこを捨てて、あなたはご両親のために何ができるのかと、あるいは何をしてあげたいのかという観点からやっぱり考えていかないと、そこで公平不公平っていう話を持ち出すとおかしな話になっちゃうんだと思いますよ。で、それがやっぱり言葉の端々に現れれば、お姉さんともコミュニケーションもやりづらくなるでしょうし、もっと関わってほしいっていうその気持ちはわかりますけれども、もっと関わるべきだというような、そういう価値観が言葉の端々に出てしまえば、やっぱりなかなかコミュニケーション取りづらくなりますよね。まあ、いよいよそのご両親がね、毎日のように介護が必要な状態に将来なってきた場合にはね、介護サービスのね、手を借りるとか、あるいは介護の施設に入所するとか、そういうことを考えなければいけない時期が来るかもしれないし、その時になったら今度はじゃあその費用をどうするのかっていう問題も出てくるかもしれないけれども、今の時点では娘としてあなたが両親のためにしてあげたいこと、あるいはしてあげられることを一生懸命やればいいのであって、お兄さんやお姉さんがそれに比べて何もしてないとか、私ほど努力してないとかいうことはまず考えないようにしないと、どうしてもギクシャクしてくると思いますよ。それからね、昔ね、迷惑をかけたことがある、その結婚相手のことで反対されてしまったとか、その時にね、そのお姉さんとの関係が悪化したとか、そういうことはあったのかもしれないけど、別にお姉さんの方がそれを根に持ってるわけじゃないんですよね。
いや、わかんないですね。本音はあんまり言わない。
うん、だから言わない本音をあなたが勝手に探らない方がいいと思いますよ。
はい、
お姉さんはそれで本当に迷惑だったというふうに思ってるわけじゃないかもしれないですよね。妹が危ない方に行かなくてよかったというふうに思ってるかもしれないし、あなたの方で、お姉さんが私のことを迷惑だと思ってるんじゃないかとかいうふうに考えてしまうとね、相手の腹の中を探って勝手に解釈をしてしまうとおかしなことになるんですよ。人の気持ちを察するってことは悪いことじゃないんですけども、察した気持ちって必ずしも正しいとは限らないんで、それに振り回されちゃやっぱりいけないと思うんですよね。あの人は私のこと嫌いかもしれないとかいうふうに思ってると、相手がそう思ってなくても、思っているこちらの方がそういう態度を示してしまうと、やっぱり人間関係がおかしくなってくるんで、そういうところはね、もう極力考えないようにしていかないといけないと思います。うん、それからその保証人の件もね、お姉さんがちょっと気を悪くしたのもまあ、わからんでもないですけれども、保証人になるということはね、お姉さんにとってもやっぱりそれなりの覚悟のいることであって、人に保証人になってもらうのを頼むときにはやっぱりそれなりの礼は尽くさないといけないことなんでね、多分保証人を頼まれた側っていうのは保証人になるっていうことを OK する、そのハンコを押すときはもちろん大変なことですけれども、
はい、
そこまでいかなくても保証人になってほしいって頼まれたときにすごい葛藤があるんだと思うんですよね。これ引き受けていいのか、返事していいのか、でももしかするとこれ嫌だって断ったらかわいそうだし、なんか気悪くするかもしれないしって、すごい葛藤のもとで、まあじゃあいいわよっていうふうに言って、それがなんかこういつの間にか話がポシャってたとか、そういう話になった時には確かにね、気を悪くするのもわからんでもないですから、そこはまあそういうことがあって、あなたがそれで心当たりがあるんであれば、あの時はごめんなさいねということを、私もそこまで重大なことと思ってなかったんでごめんなさいということを素直に言えば、それで気持ちは多少は和むんじゃないかと思いますよ。
まあ、一応それは、はい、謝って、
うん、
はい、話があって、
うん、謝って、それで別にお姉さんがそのことをずっと根に持ってなんかいろいろ言われるわけじゃないでしょ。
一切言わない
です、ね、うん、であればもうそこは済んだんだから、お姉さんがまだそれをずっと根に持ってるんじゃないかなんていうことをあなたは考えないこと、これは姉妹の間に限らず、相手がね、自分のことを嫌いなんじゃないかっていうことを、相手の腹を探りすぎないこと。
ありました、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい。